そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
カズさん見てきましたよ。
はい、何を、
レッドライン。
あれ
もうどう見ても絵柄的に私が好きな作品ではないっていうね。うん、
前2人でね、夜中にちょろっと話というか打ち合わせした時に、この話題はちょっと出たんですよね、レッドラインの話を ね。で、その時にね、公式サイト2人で見てて、
まあ、これは、
そう、PV 見て、まあ、これはどっちかって言ったら、カズさんの領域だよねっていう話をして、そうそう、で、まあね、群馬でとりあえずやるところがあるみたいなんで、まあ、機会があれば行こうかな、なんていう話をね、してたんですけどね。
うん、ちょうど、なんだっけ、カラフルな映画を見に行った時に、確か PV が流、PV ってことね、予告が流れているのを見て、なんかすごそうだったよっていう話から多分その話題になったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、俺も劇場で予告だけは見ましたね。
いや、これがね、まあ、ちょうど機会があったんで行ってきたんですが、まあ、評判すごくいいんだよね、うん、レッドライン自体は。
そうなんですよね、ツイッターでもね、結構見たけどすごかったっていう人たちいましたんでね、うん、
で、まあ、そこまで言われてるならちょっと見に行こうかなと行ってきたわけですが、
うん、はい、
すごかった。まあちょうどね、劇場に入る前に、こう何時かな、8時もう9時近くの映画だったので、ご飯食べて行ったわけですよ、
うんうんうん、
まあこうお酒飲んでね、
はい、
そしたらね、すごい愉快で、
え、そんな内容ですかこれ。
まあ、ある種バカっ話って言っていいのかな、ストレートな内容なんだよね、うん、ストーリー自体はそんな難しくない。そうだね、なんか特別すごい難しいわけでもなく、まあ、裏とかそういうのでいくとストーリーはあるのだろうとは思うんだけど、そんなの何も考えずにただ単純に見て、こう疾走感みたいなのを楽しめば十分じゃないのかなと、
お、
個人的にはね、まあ、いろんな見方はあるとは思いますけど、はい、そんな感じがして、いや、なんかね、感想的に言うと、これは、友達同士でこうなんか、うん、みんなで集まって、
うんうん、
家のでっかいテレビとかでかけながら酒飲みながら大笑いするっていうのが楽しいんじゃないのみたいな、
お
いうタイプの映画かな。すごいかっこいいですよ。
なんかね、キャスティングとか見るとね、大丈夫なのかなって思ったところはあったんですよ。
声優キムタクがね、声やってて、まあ、個人的に別にキムタク好きなんでいいんですけども、まあ、若干、ね、結構周りはね、すごいなんていうの、しっかりした人たちが固めているので、
はい、
メインの2人がちょっとね、やっぱり声優慣れしてないじゃ慣れてないので、
キムタクと蒼井優さんですよね。
そうなんですよね、がちょっと若干違和感あるかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、ただそれは最初だけだね。
おー、うん、そんなの気にしなくていいぐらいの内容。
あ、ちゃんとストーリーが進んでいくうちに全然気にならなくなるんで、それどころじゃないよっていう勢いっていうのかな、
うん、おー、うん、個人的にもね、すごく見たい作品の一つなので、ちょっとね、時間があればと思ってるんですけど、もうすぐね、群馬の方も公開終わってしまうので、
もう行った方がいいと思う。あれは劇場の大画面で見たい作品だよね、
うん、っていう風に思いましたね、俺もね、予告とか見ると、う
ん、サントラ欲しくなる、まさにサントラの欲しくなるタイプの作品かな、
うんうんうん、
でも一部の劇場で売り切れてたっていう話ですからね。
結構大人気じゃないですか。
もうなんかね、こう終わった後に、その俺やべえ、俺車で来ちゃったよっていう感想を言っていたっていう話を聞いてたんです、聞いたことは聞いたんですけども、ああ、はい、その気持ちはわかるなと、思わずアクセル踏み込み系のそういうタイプの映画だったかもしれないね、
うんうんうんうん、
っていう感じで、レッドラインぜひね、多分ね、絵柄的に好みあると思いますけど、好みじゃない私が見ても十分楽しかったレッドライン、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、 ということで、まあ、サントラの話題も出たところでですね、今日の特集は
菅野陽子特集です。
そこあにプレゼンツ田中美希撮影会10月30日土曜日開催。申し込み受付中。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに、
さあ来ましたよ、菅野陽子特集。みんな大好きですよね。
はい
はい。
なんていうのかな、もともと私自体がサウントラ、アニメのサウントラ結構なんていうの、まだレコード時代から結構買ってた方だったんですが、
うんうん、
まあその中でもこう未だに買い続けてる人といえば菅野陽子さんだけかもしれないですね。
お
お。
っていうぐらいに、こうもう20年ぐらいですか、
うん、
にわたり買い続けてるパワーというか、その楽曲のパワーっていうのかなっていうのも含めて、やっぱりすごいんじゃないかと。
こんだけ年がら年中サントラを出すアーティストというかね、あの音楽家の人もいないかなと思うんですけどね。
そうね、やっぱりなんていうのかな、いろんなバリエーションで曲を作れるっていうの、その凄さっていうのはやっぱりあるんじゃないのかなと、うん、
あの何しろあと作品に合わせてくるじゃないですか。
ええ、そうなん
です、ね、うまい具合にね、この作品にはこんな感じのイメージの曲がって思うのがそのままズバリで来てるかなと思うので、
まあ、彼女が作ればってことなのかもしれないけれどもね、
うん、そうそうそう、
菅野サウンドっていう感じで、持ってくるかなっていうのはありますね。
はい、
今回の特集はね、すごいコメントが集まりました。さすが、
さすが、
初めてのね投稿の方もたくさんいたので、まあ、こういうアンケート形式のやつってすごい投稿しやすいと思うので、またね何かある時にはやっていきたいと思います。ということで、コメントいっぱいいただいている中から、少しずつ紹介しながらですね、これあのうちの番組なんで曲かけれませんので、まあ、コメントをお読みして最後の方で結果発表みたいな感じにしていこうかなと思います。
はい、
フシューさん、ありがとうございます。菅野陽子さんの作品に初めて触れたのはマクロスプラス。当時は高校生で作曲者までは気が回りませんでした。新井さんのボイスとシャロンアップルが印象的でした。初めて名前を知ったのはカウボーイビバップ。単純にかっこいいと感じ、後輩に名前を聞いたのを思い出します。知らずに買ったといえば広角機動隊のサントラもありました。なんだかんだで買っていたのだなぁと今思い出しています。そして度肝を抜かれたのがマクロスフロンティアです。テレビサントラとは思えないほどの重厚感、すごいの一言です。溢れんばかりのアイディアが織りなす音楽を今後も期待し楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
マクロスプラス、私もね、菅野陽子さんのアルバム一番最初に買ったのはマクロスプラスでした。
あ、そうなんですか。
はい、でその時はこの一緒なんですけど、菅野陽子っていう名前は全く気にせずに、プラスの OVA を見た時にあまりのそのかっこよさに、うん、今までにそのアニメのいわゆる BGM で聞いたことがない感じっていうのを味わって、
うん、
これはすごいなと、で欲しいって思って買ったのが最初だったんですよね。なのでその菅野陽子さんって方が曲を作っているっていうのは全くその時は意識してなかったですね。
うん、まあ俺もこの時このアルバム買いましたけど、やっぱり菅野陽子さんの名前は確か知らなかったと思うな。作品の中で流れる曲の印象だけで買ってた記憶がありますね。
うん、そうだね。どちらかといえばそのボイシーズって作品の中で呼ばれてたような気がしますけれども、ボイセーズですかね。あの荒焼野さんの歌の方の印象っていうのもすごく強かったような気がしますね。
うん、そうですね。
まあ、とりあえずプロス買って、その後、やっぱりこのカーボーイビバップの衝撃ですよね、うん、オープニングからの、
はい、シートベルツですね。
でそこで初めてやはり菅野サウンドっていうのかな、意識したような記憶はあります。それまでは多分聞いてはいたんですよね、いろいろね、 うんうんうん、聞いてはいたけれども意識したもの意識したことがなかったものがこのカーボイビューアップで一気に来たっていう感じかな。
うん、
でつながったわけですよ、ここで。あ、プラスの人なんだと。
うん、
もうこの後からはもうやっぱ意識して見るようになったので、
うんうんうん、
あ、さすが菅野さんだなって思いになったっていうところかな。
根の国のおっさんさん、ありがとうございます。ロック、ジャズ、民族音楽、クラシックとジャンルを選ばない多様性ももちろんですが、重なっている音の量とハーモニーは圧巻です。特にエスカフローネやマクロスプラスは当時 VHS で今のメディアに比べて全然音響の悪い視聴環境でさえもそれまでのアニメの常識を崩すほどの曲だったと思います。これらは今でも新しいメディアになるたびに買い直しては映像とともに音楽に聞き惚れています。はい、ありがとうございます。
これ頭でも言いましたけど、本当にこうね、特定の曲が、まあ、得意っていうのかな、まあ、
うん、
何でもやれる、何でも屋みたいなところがすごいんだよね、菅野さん
は、
ね、
すごい器用ですよね、うん、やっぱり。
でも器用だけれどもどこかに、あ、菅野的っていうのかな、
うん、
があるじゃないですか。
なんか独特のテンポがそれを感じさせるのかなっていう気がしますね、うん、妙なスピード感あるじゃないですか。
はいはい、
うん、そこかなっていう気はするんですけどね。プラスからね、特にそのビバップに移った時に全く曲調が違うじゃないですか。ビバップなんてどっちかって言ったらボサノバチックというかね、そんな感じ。
いや、まあいろんな曲が入ってるよね、ビバップに関してはね。
うん、特にねその辺意識してたと思うんですけどね、うん、タイトルにも入ってたじゃないですか、あの作品のサブタイトル、うんうん、各話のね、そういうところもやっぱ意識してるんだろうなっていうのはあったけれども、
どんだけ曲作ってんだっていうぐらい作ってるよね。サントラに入ってない曲もいっぱいあるじゃないですか。
はい、
うん、だから一作品に対してその、まあ、やっぱり作れる曲には限りがあるわけで、その中で、そのね、一つ例えばツークル作品なツークル24話なり26話なりの中で流れる音楽の数っていうのね、
うん、
まあ、一つの例えばメロディーラインをこうアレンジを変えていくっていうパターンだけじゃなくて、
はい、
すごい量作っていくよね、やっぱりね。
そうですね、
あのやっぱり作品によって、なんていうのかな、こういう言い方するとあれかもしれないですけど、菅野さんの力がすごい入ってるのと、まあ、普通のってあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
この曲はすごいっていうのはあるにしても、でもこの作品に関する力の入れ方はちょっと一味違うよねっていう、まあそういうのに関していくとサントラの枚数が増えていくわけですけど、
ああそっか、
そこでわかりますよね、だいたいね。
そうですね、
1枚しか出ないと、あ、この辺ぐらいかなっていうので、3枚とか出ちゃうと、うん、ああ これはすごかったんだろうなとかいう、
これはどうしたことだと思いますからね、こっちもね、
あそこに入ってないのは次のアルバムに入るのかなとかさ、
うん、
で何年か経つとベスト版が出たりとかね、
はい、
入ってなかったやつが追加されたりとかして出ちゃったりとかね、
うんうんうんうん、
今回あの集計をしてて思ったんですけど、自分が知らないアルバムとかあるのね。
ああ、自分もリストを最終的にもらいましたけど、あの、あ、こんなにあったのかと
そうそうそうそう、だから、光学機動隊で言えばスタンダードアローンコンプレックスのオリジナルサウンドトラックだけで、何枚あるんだっていうくらいあるわけですよ。
そうでしたね、
でしかも いわゆる1って呼ばれるものにプラスってなってるやつもありますからね。
はい、
これじゃ大変だ
ねえ、どんだけ買えばいいのかと
今回ね、集計サウンドトラック名でお答えくださいっていう風なことを、言ってたんですけれども、ちょっと分かりにくかったんで、もうサウンドトラックっていうか作品名で答えた方とかいらっしゃったんですよ、
うん、
でそういうのはとりあえず1枚目のサントラっていう風な感じでカウントしたんですけれども、
はい、
多分ね、持ってる人もよくよくチェックしないと分かんないと思うよね。
うん、そうですね、
これが何枚目、まあ、ワンツーとか書いてある分にはいいけれども、それにプラスだなんだあかんだってついてると分かんないんじゃないみたいな。
うん、まあ、好きな人はね、もうその1枚しか聴いてないとかっていうこともあるかもしれないから、うん、 そういう人でし、そういう本人でしかこう把握できないぐらいのレベルですよね、本当に。
だって、マクロスプラスのオリジナルサウンドトラック、もう結構な枚数出てて、マクロスプラスオリジナルサウンドトラックプラスっていうのもあるからね、これ。
そうなんですよね。
だ自分が持ってるのがどれなんだっていうことだよね、結局、ね。
そうそうそう。俺が聞いてるこれはどれだみたいなね。
ほんとね、まあなんかそんな感じがちょっとあったかなっていうのはありますよね。全く曲がね、追加されてるだけならいいけど、曲が違うのも入ってたりとかするからね。
ねえ。
テイルスさん、ありがとうございます。アルバムはすべてマクロスフロンティアから。これほど繰り返し聞き返したアニメのアルバムは久々でした。プラチナは一世を風靡した NHK アニメカードキャプターさくらの主題歌ですが、しっとりとした歌い方が初期主題歌の明るく元気な主題歌と違い、作中で少しずつ成長していっているさくらの内面にとてもマッチしている内容だと思います。はい、ありがとうございます。
今回私も聞き直しておりましたけれども、やはり、菅野さんといえば坂本真綾さんですよね。
はい。
どうしてもこう、うん、たくさん出てきます。少なくとも私のプレイリストの中からはたくさん出てきてました、うん、やっぱりね、いいっていうか合うよね。
そうですね、やっぱ声ですか、マーヤさんの。
うん、マーヤさんの声自体はやっぱりすごい好きなんですけれども、まあ、歌い方も含めてね、はい、まあ、その歌い方とこの菅野さんの曲っていうのかな、まあ、歌の良さ、声の良さっていうのをすごい引き出すタイプの曲が多いのかなっていう。
お互いにこう、お互いの良さをこうね、引き出してるというか、そんな感じがしますけどね。
そうね。
青い猫910さん、ありがとうございます。私自身が普段 iPod で聴いていて回数の多いサントラ作品を集計し、私のベスト3をチョイスしてみました。結果は天空のエスカフローネのテレビ版のサントラ、オーバーザスカイとマクロス F OST2 ニャントラ、そして一番よく聞いていたのは地球少女アルジュナのアルジュナ、イントゥーザアナザーワールドの3作品でした。天空のエスカフローネは約14年前の作品ですが、演奏がワルシャワフィルハーモニックオーケストラという本格的なクラシック演奏で、テレビアニメの音楽としてはちょっと信じられないくらいのクオリティの高い作品に仕上がっていると思います。とにかく大編成のオーケストラサウンドがめちゃくちゃ心地いいんですね。そして大好きなアルジナのサントラは聴いているだけでいろいろな場面が次々と浮かんできてしまいますね。どこか無国籍風の音楽がアルジナにマッチしていて、これぞカンノワールドっていう感じでつい何度も聴いてしまいます。特に時代とジュナがバイクで走っているシーンで流れるクロエがすごく印象的で素敵ですね。はい、ありがとうございます。
私も先ほど、この iPod の再生回数の多いっていうのをね、
はい、
見てたんですけれども、
はい、
ウルフズ・レインのアルバムが一番多かったですね。
おお、やっぱりさすが好きだと言ってるだけありますね。
なんていうのかな、こう、聞いてて気持ちいいアルバムっていうのと、あとその音楽を聞いてると、すごくこう、うん、なんていうのかな、その風景が浮かび上がってくるっていうタイプ、どっちもあると思うんですよね。
はい。
でその中で言うと、このなんていうのかな、ウルフズレインのサントラっていうのは、こう1も2もどっちも好きなんですけども、すごい風景が浮かび上がってくる系の、
お
お、まあ、もともと結構寒いシーンが多いので、冬のシーンが多いんで、ウルフズレインの中自体がね、そのなんていうのかな、すごいきつい冬みたいな雪のイメージっていうのかな、そういうのがすごく、うん、吹雪とかね、そういうののイメージがすごい浮いてくるような感じでね、はい、サントラ聞くとね、こう涼しくなれるっていうのかな好きなんですよね、ほんとね。まあみたいなね、いろんな思いはあると思うんですけれども、エスカフローネ、
はい、
これね、サントラすごい、なんていうのかな、荘厳というのかな、本当にね、すごいですね、うん、これ菅野さんだけじゃなくて、共作なんですよね、確かね。
おお、そうだったんですね。
はい、まあ、主題歌はもちろん菅野さんがね作ってますけれども、
はい、
まあ、もちろん真綾さんですよね。
ですよね
約束はいらない、はい、この曲もいい曲ですよね。
うん、そうですね。
で、アルジュナなんですけれども、以前ね、うちの方でも特集しました地球少女アルジュナ。
はい。
サテライト作品、川森監督の作品ですけれども、このクロエですが、これはね、アルジュナ特集の時も言ってましたけれども、クロエが好きって人は結構いるんだよね。
おぉ、
うん。やはり、愛されてるっていうのかな、やっぱりすごい印象的なシーンなんでしょうね。
そういうことですよね、やっぱりね。
うん、アルジュナのサウンドはね、私ね、実はね、1しか持ってなくて、このもう1枚あるんですけど、こちらの方をね、はい、持ってないんだよね。評判はいいんですよ、そっちの方が。どちらかって言えば、
そうなんだ。
そちらの方もなんですけど、今回ランキングで見てると、その2枚目の方をおすすめしてる人たちが多いね。女の港、
はい、
タイトルが
多いですよね。
まあ、作品としてもね、今はエモーションザベストで安く出てますので、よかったら見てみてはいかがでしょうか。
はい、奥さんありがとうございます。トルキアはとにかく楽曲としてかっこいいです。この重厚感と疾走感を合わせ持つ曲は他に類を見ないほど完成度が高いと思います。あの七夕ソニックでのオープニングでの5人の歌姫によるアレンジは今でも思い出すと鳥肌が立ちます。真空のダイヤモンドクレバスはアニメのあのシーンでもメインのライブを聴いていても涙腺が緩みますね。メインの楽曲及びシーンに対する理解度の高さが伺える名曲でもあると思います。笑ってたは切なくて優しくて癒しの名曲ですよね。なんというか岡崎律子さんを彷彿とさせるような優しい旋律で、彼女へのオマージュでもあるようであり、また菅野陽子があらゆるジャンルを作れる証明でもあると思います。はい、ありがとうございます。
トルキア来ましたね。
はい、来ましたね。
広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、この、まあ、サントラの中に入っている曲ですけれども、
はい、
個人的にはカーボーイビバップで缶のサウンドっていうのはこういうのだっていう、なんか一つのこう看板みたいなのを作ったと思うんですけど、それをまた一つ崩したのがこの広角機動隊スタンドアローンコンプレックスのサントラだったんじゃないのかなと思います。
うんうんうんうん、そうですね。
それまでにも他の作品のサントラもやられてますけど、やっぱりこのね、広角機動隊の破壊力っていうの
は
すごかったかなっていう、特に広角機動隊の方はどうしても劇場版、押井監督作品の方の劇場版のイメージってどうしても強いじゃないですか。
はい、河合健二さんですね。
そうなんですよね。河合健二さんはやっぱパトレーバーの頃から私も大好きなんで、そのイメージが強かった、うん、その広角をテレビ版、まあ、これは何でしたっけ、有料配信だったんだよね確かね、スカパーの、はい、ペーパービューだったと思いますんで、はい、スタートはね。で出てきた時に、こう若干こうなんていうのかな、若返りっていうのかな、そんなのが全体的に図られてたような気がするんですよ。
うんうんうん、
そのスピード感も含めてね。
はい、
でそういう意味でこう何、頭からこう作品の中の曲 BGM まで全て含めて、こうイメージを固めていったその大事な要素だったんじゃないのかなっていう気がするんだよね。
うんうんうん、そうですね。
でもちろん曲も大量にありまして、
はい、
このねスタンドアローンコンプレックスに関してはサントラの枚数もまたすごいと。
俺も何枚かありますけど結局全部は買えませんでしたね。
うちにもあるんですけどないのもあるかもしれないですね。結構ありますよ
ね。たくさん出てますよね。
発売日に思わず買っちゃうタイプだよね。
そうですね。ソリッドステーツはね、サントラの方発売日に買いましたよ。
やっぱかっこいいっすよ。
かっこいいですもん、やっぱりオープニングから何からね。
そうで、こうね、シーン思い出しちゃうんだよね、やっぱ曲聴いてるとね。
そうそうそう、それがやっぱ大きいですね。曲を聴いた時にやっぱそのね、使われてたシーンがこう引っ張り出されるっていうのはやっぱいいことだと思いますしね。なかなかないじゃないですか。
ないですね。で、マクロスフロンティア。
はい。
まあこれはね、最近の作品でもあるので皆さん覚えてると思いますけれども、まあ、このねダイヤモンドクレバス、うん、私も大好きな曲ですけども、
はい、やっぱり特にはこの真空脳のところってミシェルが死んだところとリンクさせてあったじゃないですか、アニメでも、
はい、
だから特に、しかも アカペラってところでさらにルイセンが崩壊しますよね、これは。
そうなんだよね。あのアカペラのところがね、ドキドキするよね。
そうですね。で、だんだん音がちっちゃくだんだん入ってくるじゃないですか、サウンドが。そこで盛り上がりがこう、一緒に心も盛り上がるみたいな。
もうまさに作品とのリンクっていう意味で、歌とね、アニメとね。まあそういう意味じゃ、これはまさにマクロスだったからっていうのはあるよね。
そうですよね。そうやってアニメと一緒にやっぱ作っていくのがとても上手な方でもあるんですよね。
そう
ね。はい。
投げっぱなしじゃない感じなんだよね。とにかくね、できました、終わりですっていう感じじゃなくて、作品と共にっていうところが特にね。はい、
そうですね。もう作品のが音楽、なんか作品の中に音楽の一部を本当に投入してるっていう感じが、うん、はい。
しますね。
はい。トトババさん、ありがとうございます。今回の特集は本当に悩みました。特にサントラベスト3はすごく迷いました。カウボーイビバップだけでも、広角機動隊だけでもかなり悩むのに、と思いながら選びました。1位、ブルー。3作品選ぶのにすごい悩みましたが、1位の作品はすぐ決まりました。カウボーイビバップの中で一番好きな曲であり、菅野陽子作品で一番好きな曲です。綺麗な子供の声から始まり、渋い女性の声が徐々に盛り上がって、フリーの歌詞とともに頂点に達するところは本気で身震いしました。悲しいのにどこか爽やかで切ないのに励まされるようないろんな感情を与えてくれるカウボーイビバップの最後にぴったりな曲だと思います。ボーカルベストはほぼマーヤさんの曲で、1位、2位ともにラーゼフォンからです。ラーゼフォンはそこはに実況から見始めたのですが、それからしばらくオープニングのヘミソフィアが頭から離れなくなりました。それからちょくちょく頭の中でエノレスリピートの曲になりました。最後に3位はターン A ガンダムのエンディングの月の眉。ターン A ガンダムは内容は何にも覚えてないけれど、一番覚えているのがこの曲です。今回は今までやった投票の中でも一番悩みました。特にカウボーイビバップは本当に名曲揃いなので入れたい曲がありすぎました。久々にこんなに聞き直したのですごい悩んだけれど楽しい投票になりました。はい、ありがとうございます。
いや、本当悩みますよね。カウボーイビバップ。ね、はい、もう私も大好きでいっぱい持ってますけれども、でも、もうカウボーイビバップに関しては、サントラのナンバーワン、私の中ではもうやっぱり3枚目に出たブルーっていうのに決まってるんで。
はい。
もうこれはね、やっぱりね、テレビ版、あ、そうそう、これ、テレビの時に、サウントラが、の CM が流れてたんだよ。
ああ、やってましたね。
やってたでしょ？
ああ、見てました。
ブルーの CM 流れてて、このブルーの CM がまたね、ブルーなんだけど、本当にさ。あの CM を見たら、買わなきゃいけないじゃんっていう、そのぐらいね、うん、作品を見てたらなおさら。
そうですね。そういえば、そっか、この当時、ビューアップだけですかね、サントラの CM なんて流れてたのはね。
いや、他にもあったかもしれないけれども。
ありましたよね。
印象的だったんだよ、うん、とにかくこのブルーの CM は。
あー、確かにね。自分はオープニングもすごくね、印象に残ってましたけどね、タンクの方も。
うん。それ1枚目だからね。
そうそうそう、1枚目の時です。
で、まあ、うちもだから、カーボビバップの CD はほとんどあるし、なんか、最後に出たやつかな、こう、パッケージにこう、3枚とかなんかいっぱい入ってるやつ。
うんうんうん。1
万超えてるやつかな。もう持ってますよ、今でも。
おー。
あれにまとまってるからね、あれで聞いてることが多いですよね。セリフ入りなんだよね、あれね。
あ、そうなんですか、あれ。
セリフが入ってるんです、いっぱい。もちろんね、曲には被ってないけれども、セリフ入りなんですよ。
お、
昔はね、セリフと、レコードの頃、LP の頃は、セリフと、こう、サントラの BGM が被ってるやつとかもあったからね。それはやめて、みたいな。
あー、それは俺もあった気がするな、なんか。うん、何か入ってましたね、聞いた覚えありますよ。
セリフが入って、曲が入って、でも、曲にセリフが被ってるみたいなのっていうのもあったと思うんですけど。そうそうそう。
ちょうど合間と合間にね。
そうそう。まあこれに関しては CD でちゃんとね、分かれてたのでよかったですけど、抜かずにちゃんとね、iPod に取り込んでますけどね。
お
ー。はあ、やっぱりね、このカーボイビバップに関しては今でもね、何回でも聴けるタイプの、サントラじゃないのかなと思いますね。
すみません、このカウボーイビバップのブルーっていうトトババさんも選んでいらっしゃる曲、 かあるんですけど、これがなんか監督が、その、ビョークさんっていう方がいらっしゃって、その方のハイパーバラットって曲がだんだんこう盛り上がっていく曲があるんですけれども、そういう感じの曲がないかなって言ってる時に、菅野さんがさらっと、そんなの私が作れるわよって言って、本当に実際にそういう感じの、でもちゃんと菅野さんらしさが入ってて、ビバップに合ってる曲が、を作ったっていうのを前聞いて、それでも菅野さん本当にすごいんだなぁと思いました。なんか他の方の曲まんまじゃなくて自分をちゃんと入れてこうできるっていうところがすごいなぁと。
はい。
はい。
まあ、菅野さんがよく一部で叩かれる理由っていうのは結局パクリじゃんって言われるっていうところだと思うんですよね。
うんうんうん、
なんていうのかな、ネタ元がこれだねっていうような感じで荒探ししてる人たちが中にいたりとかするみたいなので、でも結局やっぱりその時その時の流行りって当然あるわけじゃないですか、
はい、
ね、そのビョークだっけ、
ビョークです ね、
そのビョークの、流行ってた時期ってもちろんあるわけで、だからああいう曲調が欲しいっていうそういうオファーに対してちゃんとその作品に合う形で作るっていうことが決して悪いことだとは思わないので、オリジナル性だけじゃないよね、菅野さんってそういうところって結構いっぱいあると思うので、
うん、
なんか叩かれてる場所がなんか違うんじゃないのかなっていう気はするんだよね。特にサウントラっていうかテレビのね、そういう、うん、まあ、アニメとか、まあ、映画とか何でもあるんだけども、そういうののバックである以上、
うん、
と思うので、確か広角でもなんかそういうこと言われてたと思うので、
はい、どっちかというとなんかオマージュに近いんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。
メロディーラインが丸ごと一緒だとかさ、なんかね、それで本当に問題が発生しているんであれば、ね、何か訴えられたりしてるわけでしょうから、そこまでは至ってないってことでしょ結局。
そこに菅野さん自身のその表現方法というかなんかあるじゃないですか、その雰囲気というかね。
うん。
たまたまそういう曲のジャンルをやってたのがビョクさんだったってだけだと思うので、私は逆にすごいなと すごくその話を聞いて思ったんですけどね。はい、あ。エンディングで使ってもらってるメルターウェイミーとかも作曲者さんがそんな感じにしたいみたいな感じで、ああいうだんだん盛り上がるのを作ったらしいので。
まあでもあると思うんですよね。はい、うん、もちろんね。ああいう感じの、はい、ああいう感じの映画が撮りたい、ああいう感じの作品が見たい、もちろんあると思うので、
はい、
うん、まあ自分たちが聞きやすい感じにアレンジしてもらえるんだったらすごいありがたいなと思いますけどね。
そうですね。う
ん、逆にほら、よく聞かない人たちからするとね、
うん、
で、それから映るのは構わないと思うよ。そっちも聞きたいって思うのはね。
うん、
はい。
はい。
あと、単影ガンダムのエンディング、月の眉。これはね、はい、実はこの後出てくるびっくりにかかってくるんですけれども、
はい、
エンディング曲、これ私言われるまですっかり忘れてたんですが、こう改めてね、私ね単影ガンダム実はまともに見てないんですよ。
あ、そうだったんですか。
ええ、
おお、
これは富士でやってたのかな、一回ワウワウで流れたのかな、でそれを途中まで見てて、
うん、
こうダメで投げちゃったっていう。富士のガンダム好きでもこれはダメだったんですけども、私の中では、まあ、その当時はね、
うんうんうん、
長いんだよね、50話もあるから。
そうですね、自分はテレビオンエアを順繰りに見てってた口なんで、うん、まあなんとなくこう記憶には残ってるんですけれど、
でも菅野好きとしてサウントラは買ったんですよ、と月の眉は流れてたので、聞いたら記憶にとしてはあるんだけども、映像としてつながってないんで、多分自分の中であまり思い入れがないっていうだけなんだと思うんだけどね、はい、でもやっぱり曲自体はいい曲ですよね。
そうですね、うん、静かだけどすっごい盛り上がるというかね、
うん、
気持ち的にね、
奥井亜希さんね、
うん、
この月の眉自体は、後半ラストの話数の41話から49話のエンディングなんだね。
はい、そうですね、本当終盤でした、
うん、だからなおさら私は覚えてないという、感じかな。だって俺の中では谷村新司とかの感じだもんね。
エクシオリさん、ありがとうございます。金色の時流れて 新井明乃さん。学生時代に初めて PV を見て感涙したのが金色の時流れてでした。それ以来彼女の楽曲の虜となっています。メインの楽曲とかも好きですが、時々はこういった音も作ってくださらないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。
これ初めて聞いた名前だったので調べてみてたんですが、これは僕の地球を守って、
あーそうだったんですね、
はい、の主題歌になるのかな、
うんうん、
みたいですね。はい、まあ、新井明乃さんなんで、あの感じ、あの感じって言ったらあれなのかな、まあ、神秘的な感じの曲だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、確かに最近こう少なめかもしれないですね、この手の曲は。
そうですね、特にマクロスとかが歌姫っていう設定だからちょっと盛り上がる感じの曲
がポップなんだよね、やっぱりね、はい、ポップとかロックとかだったりするんで、そういうのからすると最近この壮大な感じの曲っていうのかな、壮大って言ったらあれだけど、
なんか民族っぽいような、
うん、そうなんだよね、はい、が比較的少なめになってるかなっていう気がするので、まあなんかこの辺聞きたいなっていう気持ちはわかりますね。この辺王道だよね、昔の菅野さんの、
うんうんうん、
うん、かなっていう気がするので、はい。
ケンジー555さん、ありがとうございます。ラーゼフォン多弦変奏曲のエンディング、チューンザレインボーには自然と涙が頬を伝えました。作品全体の世界観を音楽でしっとりと表現してましたね。物語を余韻を残し終わらせるエンディングでは最高傑作です。言い過ぎかもしれませんが、ラーゼフォン多弦変奏曲はエンディングを聞くために見る映画です。はい、ありがとうございます。
ラーゼフォン多弦変奏曲はね、私の中で言うとこう何、今まで見たアニメ作品の中でベスト10とか選んじゃうと入っちゃうんじゃないかっていうぐらい好きな作品なんですけれども、その中でもね、やっぱりこのエンディングのチューンザレインボー、これはね、私が選ぶベスト3では1位かな。
マジですか。
来ましたね、
ぐらい好き。まあ、もちろん前さんの曲ではいっぱいね、いい曲もありますけれども、作品との、うん、作品のね、こういわゆる挿入歌とかじゃなくて、
はい、
まあ、エンディングだけどテーマだよね、
はい、
うん、だからそういう意味でこう映画と曲っていう風にして考えると1位かな、
うん、おー、
うん、っていうぐらい好きですね。この曲で感動したもん、やっぱりこの、ね、ラーゲッツェホン自体も好きだったけれども、見た後の最後にこの曲がかかった途端に、
はい、うん、エンディングじゃないですか、もう。
そうそうそう、
この映画の余韻に浸ってる時にさらにこれで涙がグッとくるっていう、う
ん、そうなんだよね。そういう意味でこの本当にこの通りだと思いますよ。あのやっぱこれ劇場版っていうところがポイントだろうね、
うんうんうん、
テレビでずっと流れる中の挿入歌とか、エンディングオープニングっていうのとまたちょっと違って、2時間なりでこう、ね、盛り上がったものの最後をまとめるっていうおまけなエンディングじゃないよと、
うんうんうん、
ちゃんとすごいテーマがこもってるよっていう意味でね。
ああ、そうか、そういう風に考えると印象も強く残ります
ね。強く残りますね、まあ、そういう意味じゃあの、ね、カーボイビバップのブルーなんかもまさに最後の最後、
うん、
エンディングじゃないエンディングかもしれないよね。
そんな感じのシーンでした ね、
うん、はい。
ビデオ屋さん、ありがとうございます。マクロスプラスの PV で出会ってもう16年か17年か、初めて曲を聴いたとき、これはなんだと出会ったことのなかった音色に戦慄しました。それから様々な作品で菅野さんの音楽に接してきましたが、悩んで選んでこの2枚、カウボーイビバップサウンドトラック3ブルー、アルジナ2女の港、共にシーンと連動した楽曲の素晴らしさに脱帽します。曲をちょっと聴いた瞬間にシーンの手触りやセリフの息遣いが耳の奥に響きます。で、ボーカルも選びきれなかったのですが、女性ボーカルでたった一つ選ぶならグラビティ、ウルフズレインの最初の PV で耳にして固まった曲、気がついたら泣いてました。深くトラウマに引っかかる曲、名曲です。男性ボーカルからだと隠れた名曲というか意外に知られてない気がするファイヤーボンバー、熱気バサラに提供のエンジェルボイス、作品中では銀河クジラがコーラスするという超絶展開で盛り上がりました。 こういう企画は、ああでもない、こうでもないと考えるのが楽しいですよね。ではでは、今後も楽しい企画期待しております。はい、ありがとうございます。
スパイクとビシャスの最後の戦いですよね。
はい、でしたね。
いや、カーボイビバップのね、こう、今回ね、こう特集することになって、こう、いろいろね、皆さんの投稿を見ながらね、思ってたんですけど、カーボイビバップ、うん、テレビ版見直したいねっていうね。
うん。俺もそれはね、思った。打ち合わせ中にも思ってた。
うん。あの、特にね、最終回を見たいわけですよ。
うん。
でも最終回だけじゃ意味がないし。
そうなんですよ。うん。
本当はね、あの、なんていうのかな、あれ何編っていうのかな、こう、要は、ハードボイルドの話が続くじゃないですか。面白いのもありなんだけど、この最終回につながるラインがあるよね。はい、
うん、中盤にちょろっとね、ビシャスとの因縁の話が、あの、挟まれてましたね。
そういうのが何話かおきに入ってるじゃないですか。
うん、あるある。
あの、ジュピタージャズとかさ。
そうそうそうそう。
ね、
懐かしいな、
ね、いいんですよね。あの話がもうまとまっていって、ね、ラストの2話だっけな。
うん。
うん、あれを思い出すとね、カーボイビバップもう一回見直したいなと。
あの、バカっ話やってる時もね、すごく俺は好きなんですけどね。
うん、あれはあれでね、いいんだけど。
そう、やっぱでも主軸になるのはここじゃないですか。
そうなんだよ、
やっぱりね、あの二人の因縁の話ですから、うん、そこだけちょっとね、もう一回見ておきたいなっていうのはありますね。
そうなんだよね。で、このブルーを聞いて、うん、あの終わりでバーンでね、
ね、
いや思い出しちゃうね。
本当ですね、見たいな、やっぱり。そう考えると、
うん、そういう意味でやっぱりみんなが選んでしまうこのブルーってとこなのかなっていう気もしますね。うん、このアルジュナッツの女の港、これ私本当聞いてないのでわからないので申し訳ないですね。
ねえ、なぜ女の港になったのかみたいな
ね、ちょっとね、これ聞かなきゃダメかな、や
っぱり。港のシーンがあったのであそこが関係あったり。
でもあれに女のってついちゃうの？
いやー、ね、そうか。
演歌っぽいもんね、なんかね。
はい。で、ボーカル、グラビティ、グラビティね、これはウルフズレインですけれども、本当ね、なんていうのかな、さっきもね、ウルフズレイン私好きだっていう話をしましたけれども、聞いたら寒さが伝わってくんだよ、とにかくこのグラビティって曲も、吹きすさぶみたいなね、
うんうんうん
うん、なんか鋭さ、狼の孤独みたいな、そんな感じ。
ああ、まさにトラウマなんですね。
本当ね、ウルフズレインはね、見たい、もう一回見直したい作品の一つですね。はい、で、ファイヤーボンバーのエンジェルボイス、これマクロスセブンですよね。
はい、そうですね、
うん、劇場版かな、これは。
エンジェルボイス、うん、私カラオケで歌いますからね。
あれ、あっちじゃなくて、ダイナマイトエクスプロージョンじゃなくて、
はいはい、こっちですね。
ね、あれダイナマイトエクスプロージョンがオープニングだったじゃないですか。でね、っ
ていうかね、俺セブンまともに見てないから。
あ、そうか、そうでしたね、それ
ね。だから数話しか見てない、頭しか見てないんですよ。で、途中でもう無理だと思って見てないんで、うん、見てないんだけれども、この曲は名曲だと思うよ。
ですよね、うん、そう。そのさっきのね、ダイナマイトエクスプロージョンに対してのエンジェルボイスって考えると、うん、どっちもすごいいいなと思うんですけどね、このエンジェルボイスの評価もすごく高いですよね、ほんと。
そうですよね。セブンだとどうしても突撃ラブハートとかプラネットダンスとかになりそうな感じがしましたけど。
うん。
うん。私はあのプラネットダンスの歌詞のダサさがとても好きです。さあ始まるぜ、サタデナイ、調子はどうだいっていう。
活字で見た時のあの絶望感。
いや、みんなでカラオケで歌おうよ。
ね。はい。そうですね。
坂正さん、ありがとうございます。かれこれ20年来の菅野ファンでありますが、信長の野望、天正期、セガサターン版、音楽が電子音でなくオーケストラをやった時の衝撃が忘れられません。あまりにも綺麗なメロディーラインに一瞬ゲームを忘れ、音楽に聞き入ってしまいました。ありがとうございます。続きまして、悲しいファットマンさん、ありがとうございます。思い返せば、1980年代の三国志、信長の野望サントラから、昨今のマクロスフロンティアに至るまで、菅野節にはお世話になりまくりです。これまでの様々な時代に、その都度、私の心を震わせる楽曲を必ず世に出し続けてくれる菅野先生には、ある種の威風を感じています。 これからも私が大好きなアニメやゲームの分野での活躍を切に願う次第です。はい、ありがとうございます。
今回ね、本当はゲームは受け付けない予定だったんですが、サントラとだけ書いてたので、ゲームへの投稿もいくつかあったので、まあ、お読みしましたけれども、あの、三国志信長の野望シリーズやってるんですよね、ずっとね。光栄の作品。うん、
そうなんですね、ちょっと意外。
初期はここから逆に言えばアニメよりもこっちの方が早かったんじゃないのかな、スタートは。
おー、
大航海時代とかもやってますからね。
すごいな、幅広いですね。
まあ、ここ最近はね、比較的ゲーム絡みは少なめみたいですけれども、
うん、
まあ本当いろん、あと実写映画もやってますからね。
ああ、そっか。
ハチクロの実写版のサントラとかやってるよ。
ああ、そうでしたね、そういえばね。う
ん、俺思わず、あの、iTunes で買っちゃったもん。
買っちゃったんだ。へぇ
ね、なんか、ホットモットの CM とかもやられてましたもんね。
CM もね、大量にやってんだよね。CM 陽子っていう、あの、サントラっていうのかな、アルバムがありますけれども、CM ソング集ですね。結構細かくお仕事されてるっていうね。
おぉ。
すごいな
ぁ。さすがなんじゃないかと思います。はい。
はい、
ということで、いよいよ皆さんがね待ちに待ったベスト3を発表していきたいと思います。
はい、
あ
ということで、みんな大好き菅野陽子特集、
はい、
アニメサウントラ第1位は
カウボーイビバップオリジナルサウンドトラック3ブルーです。
はい、まあこれはねまあ私も大好きですし、私も多分これは1位に選ぶかな。今までの思い入れから言うと、うん、まあ個人的にはね、1位は、先ほども言いましたようにウルフズレインのサウンドトラックの2なんですよ。
はい、
個人的1位はね。でも、うん、2位には入ってくると思うので、
はい、
まあ、そのぐらいこうやはりみんな思いは一緒だったかなと、
うんうんうん、
カーボーイビバップの菅野さんだよね、やっぱりね。しかもブルー
ですね。
うん、
はい、ということで、じゃあいよいよ第2位は
攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスオリジナルサウンドトラック2、あと同率でマクロスプラスオリジナルサウンドトラックです。
はい、ということで上位3位でした。攻殻、はい、もたくさんあるアルバムの中からこう2を選んだ人が多かったということですね。
そうですね、2がぶっちぎりでしたね、うん、
やっぱ俺もこれですね、2ですね。
はい、あとはこうマクロスプラス、これはね、うん、やっぱりみんな最初に引っかかるところがここだっていうのが間違いなくあるんじゃないかと思うんですよね。
俺らの世代は特にそうじゃないですか。
そうね、もう俺もやっぱこれ入れちゃうかもしれないね、
うん、俺もこれ入りますもんやっぱり、うん、
まあ、この辺はねみんなやっぱり思うところが一緒かなっていう気がしますね、どうしてもね、うん、
そうですね、
ちなみにですね、今回、結構ねほぼ同率に近いような状態になってたので、まあ、それでもその中で、飛び抜けたのが以上だったっていうことなんですが、作品別でするとね結構こう例えばさカーボビバップだけで大量にあるわけですよ、作品あの CD 自体ね、
うん、
なので、それで今回表をもう一個分けますとカーボビバップが1位、
おお、
で2位が、マクロスフロンティアだったんですよね、実はね。
はい、
マクロスフロンティアほらアルバムが大量にあるもんだからさ、
そう
関連アルバムがね、関連アルバムがたくさんあるもんですから、それを入れていくとこうフロンティアが実は2位に来ると。
お
で3位が、攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス、
うん、
で、まあ、4位にマクロスプラスが来るっていう感じですかね。意外とした流れですよ。
そうですね、枚数が増えるとねやっぱその分ちょっと票が割れるっていう、
割れるって、まあ、みんな好きなところがね、うん、いっぱいあると思いますんで、まあ、こんな感じでしたね今回のサウンドトラック投票では。
すごい結果だな、
今回ね我々の投票はあえて入れてませんので、
はい、
でもまあ個人的に言うとだから先ほども言ったようにウルフズレインの、サウンドトラックの2ですね。
はい、
まあ、あとはブルーももちろん2が2かな、
うーん、
3位にプラスが入るかな、
お
ってどこかなと思いますけれども。
ちなみになっちゃんは、
私はほとんどマクロスのフロンティアからその 聞き始めたのが多いので、やっぱりニャントラのどうしても犬耳ランカが頭から離れなくてですねあのフワフワってしてる曲が、はい、それが1位ですね。カズさんは？
俺はねだいぶ迷ったんだけど、やっぱまあ攻殻機動隊の2だね。ソリッドステートも好きだなと思ったんだけど、考えてみたらやっぱりねライズのオープニングが大好きだってことに気がついたので、結局やっぱり2になるかな、うん、
なるほど、
はい。で最後ですね、菅野陽子作曲ボーカルランキング、これね同率が多すぎてですね、残念ながら第2位からの発表になります、
はい、そうです、2位の時点で4つあります同率が、は
い、もうみんなねやっぱり好きですからね同じ曲をやっぱりどうしても投票してしまうっていう流れがあるので、第2位、これ順不動です、どうぞ。
はい、中島めぐみさん青函飛行、メイン中島めぐみさんライオン、坂本真綾さんグラビティ、オリガさんライズ、以上の4点です。はい、
まあわかりますよね。
ね、まあでもあの青函飛行意外とみんな人気あるんだなと思って、
よく入れてきたね青函飛行ね。あの、うん、アルバムランキングからいくとこのボーカルランキングってあの繋がってないんだなっていうのはちょっと不思議だったんですよね。
ね、なんかそんな感じしますね、うん、
ここはやっぱり最近が強かったのかな、
うん、
って思ってたらこれがね違うんですよね。第1位はぶっちぎりなんですよ、はい、実は、
はい、
はい、で第1位は
じゃかじゃかじゃん、奥井明さんの月の眉に決定しました。
はい、
はい、
なんですって。
これはね個人的にびっくりでした。
ああ、私も集計してて、ね、あれあれ増えるぞみたいな感じで。
多分、好きな曲っていうのはみんないっぱいあると思うんですけど、その中からこう集めていくとこうなったってことなんでしょうね。
はい。それがさっき言ってたびっくりですね。
びっくりでした。本当に。はい。ということで、単位見なきゃいけないかな。
いや、でも面白いと思いますよ、俺は。
ということで、今回はね、皆さん本当にありがとうございました。たくさんコメントを。今日の特集は
菅野陽子特集でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国、物の笛巻、サイフォン。
そこはに。
ということで今日も盛り上がりましたね。
はい、
はい、
たまにはこのアンケートシリーズやりたいですよね。あの初めてコメントができる人たちのがいっぱいいるっていうのも面白いかなと思うので、
そうですね、
あのねコメントのところに、今回みたいなのをぜひまたやってくださいみたいなのいっぱいもらったので、
うん、
はい、
またね前は声優やったんだっけ、
そうです
ね、そうですね、
ベスト3っていうのやりましたね、
また
楽しかった、
はい、なんかやりたいと思います。
はい、
ということで、来週の特集は
新番組青田がいです。
はい、来ました、はい、いよいよね、
いよいよ、
はい、
今期は盛りだくさん、
今期も盛りだくさんです
か、ね、はい。
いや大変だな本当にということで、皆さんの投稿お待ちしております。番組への宛先は
Google などの検索でひらがなでそこはにと検索してください。そちらのサイトの左上にあるメールフォームからお便りを募集しております。
はい、じゃあ皆さんお待ちしてます。
はい、
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
ナディア夏美でした。新番組青田がいでお前の頭の中を侵略してやるでげそ。
るのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても、顔も見えない、誰か知らない、知らない人、壊れても見上げるの、なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたら、どうしても隠しきれない、好き、ケーキよりスイーツ、ワンスウィーツ溶かして、 Melt you all with me、 でも飲ましてもいい、
そこアニは、千の国、物の笛巻、サイフォンの提供でお送りいたしました。